こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。谷川健一、日本の神々は。神社に体系化された神々を一覧する入門書ではなく、日本列島の人々が自然や土地に感じてきた異個の感覚から、日本の神の現像を考える民族学的歴史的活である。1999年間の岩波新書で、著者はハゼ樹木山海など、人の力を超えて恵みと災いの双方をもたらす怪奇者がいかに神として受け止められたかを問う。中心となる視点は、こうした土地に根ざす神々が危機に表現された天津神を軸とする秩序の中で終焉へ置かれ、流々の運命を追ったという問題設定である。文献上の神話だけで結論を急がず、各地の伝承地名、祭祀痕跡にも目を向ける点に本書の特色がある。神話研究、古代史、宗教史を横断しながら、民衆の暮らしと神の関係を読み直す一冊である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、怪奇者から捉え直す神の腹発的な意味。本書の出発点は、神を人格化された超越者や御利益を授ける祭神としてのみ理解しないことである。谷川が焦点を当てるのは、古い時代の人々が風、空、山、海といった自然の力を怪奇者として受け止めた感覚である。ここでの恐れは単なる恐怖ではない。好天や疫病、海難のように生活を脅かす力への恐怖と、豊作、漁獲、水、森林資源のような恵みへの期待とは、自然物そのものを漫然と貯めたというより、したがって流々は神々の物語であると同時に、地域文化が標準的な日本像から見えにくくなる仕組みを示す語でもある。本書は、勝者の側に整理された神話の外側にどのような記憶が残されたのかを問う。さらに、古事記、日本書紀を唯一の答えにしない読み方、日本の神話を論じる際、古事記、日本書紀は不可欠な資料である。しかし本書の特色は、両書を神々についての完結した説明書としては扱わないところにある。危機は古代の重要な文献である一方、編纂されたテキストであり、列島各地に存在した信仰や語りの全体を無加工に記録したものではない。谷川の問題意識に沿えば、文献に明瞭に現れる神だけでなく、危機の秩序からこぼれ落ちた土地の神や、古代の伝承の中で姿を変えた神にも注意を払う必要がある。この方法は、文献の権威を否定するのではなく、資料ごとの成立事情と視野の限界を意識する態度である。中央の神話が描く統合の論理と、地域に伝わる祭祀伝説が示す祭とを照らし合わせることで、神の像は単線的でなくなる。読者は神話を何が起きたかの記録としてだけでなく、何を正当な物語として配置したかを示す表現としても読む視点を得られる。古代史と民族学の往復が本書の議論に厚みを与えている。そして、南島海のカナパーと都著性の観念が開く比較の視野、谷川健一の仕事を理解する上で、何間文化への関心と土性の観念は重要な背景である。本書も、列島の神々を本州中心の枠内だけで閉じず、海を隔てた世界との関係を考える視野につながっている。土性は単に死者が行く場所、あるいは豊かな理想郷のどちらか一方に還元できない水平線のカナハへの憧れ、海上交通がもたらす未知、視野高いへの感覚が重なり合う複合的な観念として捉える必要がある。この視点によって、海は教会であると同時に、異界来訪神、文化の移動を媒介する通路として現れる。南島への参照は、特定地域を古代日本の保存庫とみなすためではなく、中央の文献だけでは把握しにくい近観念の多様性を比較的に考える契機となる。本書が示唆するのは、列島文化を閉鎖的で均質なものとみなさないことだ。海に開かれた地域の伝承や信仰を視野に入れることで、神々の由来、教会、移動をめぐる問いがより立体的に見えてくる。最後に、現地の苦労の言葉、伝承を重視する民族学的な方法。本書は、神々をめぐる考察において、書かれた古典だけでなく、各地を歩くことで接する伝承や苦労の言葉を重んじる。これは、苦笑資料をそのまま太古から変わらない事実として扱う方法ではない。伝承は語り継がれる間に変化し、近代の制度、観光研究者の解釈などの影響も受けうる。それでも、それぞれの地域で何が恐れられ、どの場所が特別視され、どんな神が語り直されてきたかを知る上で、谷川の方法の価値は、全国共通の日本人の信仰を請求に抽出しない点にもある。伝承の際を残したまま比較するからこそ、神が土地の地形、世業、移動経路と密接に関わってきたことが理解できる。本書は読者に、身近な神社や地名を見る際にも、最新の名称だけでなく、その土地で続いた語りや環境との関係を問う読み方を提供する。結論として、日本の神々は、神社の知識を増やしたい読者よりも、日本の神話民族地域史がどのように交差するのかを考えたい読者に向く。古事記、日本書紀の神々を順に紹介する概説書や神社の由緒祭神を案内する本とは異なり、 本書はなぜ自然の力が神とされたのか、なぜ一部の神々は中心的な物語から遠ざけられたのかという問いを軸に据える。そのため古代の信仰を統一的で変わらない体系として受け取る見方を相対化できる。とりわけ恵みと災いを併せ持つ自然への移行、都人の秩序と土地の神の緊張。文献と句章の距離という論点は、現代の神社文化や地域の祭礼を理解する際にも有効である。谷川の叙述は、結論を単純化するより、異なる土地に残る痕跡をたどりながら思考を進める性格が強い。したがって、即答型の入門を求める場合には補助的な概説書も役立つだろう。しかし、中央の神話だけでは捉えきれない、もう一つの日本を視野に入れ、神々を暮らしと土地の歴史から読み直したい人にとって、本書は独自性の高い導きとなる。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。